ーとお心理研究所。
春って眠いよね。バービーです。2024年4月、バービーとお心理研究所3年目に突入しました。イエイエイエイエイ。これからもフレッシュな気持ちを忘れずに、汗、涙、海、毒、いろんな汁出るドバーンと出していきながら、気持ちよくご機嫌に生きてまいりましょう。ついてこれるかな、なんちゃって。というわけで、4月のパートナーはお心理初登場でございます。この方だ。
ヤッホー、元カリアゆうかです。よろしくお願いします。
もう早速お心理ポンポンマシーンを使いこなしてくれて、今課税してくれたね。この完成のところで、はい、ありがとうございます。
憧れてたんですよ、これ。押してみたかった。
びっくりしたでしょ、普通のただの iPad が出てきてい
わゆるあのテレビ番組とかのピンポンって押すような簡易的なね、合い物かと思ったらがっつり iPad でした。
そう、普通のこれまだいい方で、普通にあのスタッフさんのただのスマホっていうパターンもいつものスマホでやってる時もあるぐらいだから、
逆にスマホとこう連動してるのかっこいいですね。
そうそうそう、だから大丈夫かなって私は思うんですよ。たまに LINE 入ったりとかするからね普通に個人情報見れちゃうけど、
プライベートがみたいなチラ見えしちゃ う。
それぐらい手作り感満載でやっております。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
女子のムードが漂う、すごいみんなセキララだなっていう印象の番組です。
聞いてくださってるのね。
聞いてます。
ありがとうございます。
今回オファー受けてすっごい嬉しくって、ただゲストの皆さんおっしゃるのが、こんなに話すと思わなかったとかこんな話しちゃって大丈夫ですかって皆さんおっしゃるから、私そういう扉固めだから大丈夫かなってマネージャーさんに相談したんですよ。できるかなって。
扉固め、
もうすごい厳重なオートロックが50ぐらいついてるタイプだから、でもどうですかねって言ったら、あんたそんなのね、開けてくれるのもバービーさんぐらいしかいないから。
いや別に開けなくていいんだよいや全然あの扉閉まったままでいて、全然ここでなんか変に開いて事故っても怖いからそこなんか怖いです。
ちょっと皆さん、はい、ご自由に開けてんですね。
そうそうそうそう、開けてくださいなんて言ってない。
開けるつもりなかったんですか。
ないないないないない、全然、あの普通にあの、リスナー研究員さんのメールが、結構多分扉開かせてくれがちなんだと思う。
いや、バービーさんのムードもありますよ、なんか喋りたくなっちゃう。
すごいね。じゃあちょっと、いや私もちょっと心配ですよ。だってなんとなくそのオートロック強めな感はわかるじゃない
やっぱり伝ってます。
はい、あの芸能生活も長いし。
ありがとうございます。
だから大丈夫なのかしらって思ったけど、よかった、ご自分で最初に言っていただいて。
そうです、マネージャーさんがバービーさんに受け止めてもらおうって、はい、バービーさんなら大丈夫だって言って
本当ですか、
はい、じゃあオファーお願いいたします。
もう全然あの喋んないでくださいプライベートむしろ
じゃ自分のペースで、そこは、
はい、
だからバービーさんのその扉の開け方を、どうしてんだろうと思って、どうしてマンスリーで、お会いした方もきっとたくさんいらっしゃると思うんですけど、あんまりね、そんなチラッとしか会ったことない人と。
初めての人もいましたよ。
ですよね、
そうそう、確かに。
そういう中でみんなが喋りすぎちゃったってなるのはどうしてなんだろうと思って、
なんだろう、私自身が多分こっから言っちゃダメ、こっからは言っていいのハードルがあんまりないからなんだと思うかな。どうだろう、だってほとんどカットしてますでしょしてない、してないか、危ないこと言った時カットしてくれるやって安心感があるから、何でもまず喋るっていう感じで
自分から開けてるから人も喋ってくれる。
でもやっぱあの俳優さんが来てくれる時は、やっぱ喋らせすぎても良くないと私も思ってます
そういうお気遣いが
一応ね、だってあの役を演じる方だから、
そうですね、
プライベート見えた時に、そういうの見せたくない人もいるし、見たくないお客さんもいるかもしれないじゃない、っていうのであんまり話してもらわなくてもいいですよという気持ちはあるんだけど、あの話してくださるんです
いやそれはもうバービーさんの技ですよ、特技ですよ。
あ、なんか
オートロックになぜかスルーで入れちゃうっていう、
やばい鍵師だねちょっとなんかすごい
顔パスでなんか寝室まで入れちゃうっていう、憧れてます。
そうなんですか。
だからこの1週間前に、今年はバービーさん目指してるから通達しました。今年バービーさんを目指して、スタイリストさんにもメイクさんにも、ちょっとバービーさんをイメージして。
待って、スタイリストさん違くな い, いやなんかそのなんだインタビュアーみたいなポジションっていうんだったら分かるんだけど、スタイリング
なんかバービーさんの服見てるとワクワクするんですよ今日もピンクのワンピースめっちゃ可愛いじゃないですか。
確かに どこがどうなってるんだろうっていうぐらいエアリーな
私ギリギリまで今日ピンクのスカートと悩んだんですよ。ピンク着てくればよかった
逆にお揃いにしようみたいな、
かぶしてきたかった
そうなんだ、
なんか象のネックレスつけてるとか、うん、なんかかっこいいじゃないですか、そういうところは。
象のネックレスつけてるとか想像つかないけど、つけたい、そんな象、
うん、年末までに象つけても、うん、ああゆいかさん象つけるよねっていうふうになるのが目標です
ちょっと
2024年
本当なの？
本当、あの真剣にあのチーフマネージャーにもスタイリストにもメイクさんにも言いました。
ちょっと
みんな頑張りますって言ってました。
ふざけきってるねなんですかこの方。ちょっと
真剣にバービーさんはお洋服をどうやって決めてますか？
いやどういうのも何もない、決めてもないです。
え、朝起きて着るんですか、うん、それとも夜の日に夜中に決めておく人？
お風呂上がってもうメガネ曇ってきちゃった。お風呂上がって
で朝お風呂入る人、
朝お風呂入って、
朝風呂入って
今も髪濡れてますけど
まだ濡れ髪であ
の出かけてギリギリお風呂入って、うん、その日に履きたいパンツを選ぶ。
パンツは下着の方のパンツ？
そうです、下着で今日はなんかこんなパンツ履きたいなをまず最初に決めて、そしたらそこから響いてもいいパンツなら響いてもいいものを履くし、響いちゃダメなやつならそれが隠れるようなシルエットの服にする。
面白いえ今日の下着これ聞いてもいいんですか？
いいですよ、いいですよ。
ちなみに言える範囲でぜひ
今日はすごく掘り下げてくれ
気になっちゃった、憧れてる人だから。
ありがとう。今日は、うん、ラベンダーの響かないタイプ、う
ん、響かないんだ。
響かないタイプなんだけど、
うんうん、
でもゆるゆるのタイツを履きたかったから、
へ
お腹まですっぽり隠れるぐらい伸びるタイツ。
だからこそそのエアリーなピンクのワンピースをセレクトされたんですね。
そうですね。
面白い。
でピンクでゆるく着飾ってみたんだけど、うんうん、最近買ったこのブレスレット、邪気を払うパワーストーン
水晶が一粒ついててあと全部黒ってなんかパワフルな感じですね。
すごいどぎついでしょこのビジュアルが、
うんうん、
これでなんかこうエアリーですごく受け入れますみたいな雰囲気出てるんだけど、うんうんうん、邪気だけは払うよっていうパワーストーン。
なるほど今日勉強になった、うん、私の今の親友おしゃれスタイリストにいるんですぐフィードバックします。
あ本当に、
はい、
どうやって決めるの朝？
えだからバービーさんにやから、うん、一番キラキラしたので行かなきゃと思って。
一番キラキラ、
そう私今これ、うん、最近編み物にハマってて。
え
このオレンジのベスト手編みで。
嘘。
そうなんです。
すごい、
ありがとうございます。
ええこんな
の、そうなの、
綺麗に。
そうなんです、ありがとうございます。
でちゃんと売ってるやつだ、高いところで。
いい人バービーさん、ありがとうございますそんな
えすごいね。
とにかくピカピカした、はい、一番のお気に入りはもうこのベストだから、うんうん、ベストに選抜した太陽のバービーさんに合うから、
うん、
それは太陽色の黄色のパンツだろうってことでオレンジベストに黄色合わせるっていう超眩しいスタイルで今日は来ました。
確かにちょっとなかなかラジオ来るのに、
うんうん、
服考えてくる人いないと思いますよ。
えそんなことないですよね、
まあ、ここはインスタにも載るかなぐらいの気持ちはちょっとあるけど、うんうんうん、もういつもボサボサですよ。メイクだってはもうほとんどちゃんとしないし。
いやそこもいいです、うん、今日のメガネ可愛いなとか。
ありがとうございます。
持ってみてます。
最近買った中で一番高いものです。
あそうなんですね。
ありがとうございます、気づいてくださって。
なんかつぶつぶですね、つるの部分がね。
そうなんです、初めてハイブランドのメガネを買って。
へー可愛い。
シャネルなの。
いや素敵
初めてこんな言った、やだ引き出されてる引き出されてる。
私逆に着るものでお仕事にこう行くのにモチベーション上げたいタイプなんで、例えばこの間あの橋のナレーションをするって言って橋に関係するものやっぱ着ていかなきゃなと思って家中のクローゼット見たら持ってたんですよ、橋の T シャツ。モネの展覧会行った時にモネが描いた絵がロンドンのウォータールー橋っていう橋を描いた T シャツを買っていて、これだと思って。
うわちゃんとしてるね。
ちゃんとしてないんですよ。
いやほんと愛されるよ現場で。そんなんやったら
全然
私なんかもう邪気しか考えてないんだから
あとパンツ
パンツ、そうね、邪気とパンツのことしか考えてないんだから、うん、
私でも明日やります、パンツからコーディネート組み立てます、うん
です、うん、ちょっとやんなくていい、
真似したい今年は
やんなくていいです、うん、もう
ちょっと追いかけさせてください、この1年。
あ、いい、もう全然もう勝手に独走してください。もうすでに独走してらっしゃいますと思います。
やめて見放さないで。
バービーとお心理研究所、
バービーとマンスリーパートナー、そしてリスナーの皆さんは研究員、いろんな体験からたどり着いた心理をシェアして気持ちよくご機嫌に生きていこうというお心理トークプログラム。毎週水曜日朝8時にはオーディブル限定番組、バービーと秘密の人生相談所のポッドキャストも配信中。バービーとお心理研究所、パーソナリティのバービーと
マンスリーパートナーの元刈谷結香です。
はい、早速テーマを読み上げられる時間帯になってまいりました。
すいませんね、聞きたいことが多すぎちゃって失礼しました。
もうまだまだ喋りたいことあるんで、来週以降にまた喋りましょう。
はい、
はい、リスナー研究員さんのメッセージ紹介していきます。
はい、
読まれた方はお心理まんまんステッカープレゼントしていきます。使い方はあなた次第ですよ、考えてみてね。ということで早速本年度一発目、今夜のメッセージテーマはこちら、遅刻だの話。あ、一応新生活が始まってね、うん、生活リズムも崩れたりして遅刻しちゃったりするんじゃないみたいな感じなんですけども、まあ多分このメッセージテーマ自体が、うんうん、スタッフさんから私に対する戒めなんじゃないかなと思ってるぐらい私は遅刻が多いんです。
そうなんですか。でも今日も時間前にいらっしゃってましたよね。
今日は奇跡ですね。今日奇跡で一緒にね、
エレベーターね、
そう、うん、同じタイミングでスタジオ入りしたんですけど、はい、私はいつも、まあ、8割型かな9割と言ってもいいぐらい、まあ、先に座られてる方、ゲストさんっていうかマンスリーパートナーが先に座られていて、うんうん、すみませんって入ってくるのが常でして、
でも遅れてないんじゃないですか。同時ちょっとねずれぐらいのありますよね。
いや、遅れて
みんな首かしげてるけど
遅れてくることがあります。
でも難しいですよね、はい、時間って。
そうそうなんですよ、
うん、
私本当に時間の計算がすごい苦手で、
分かります。
今日だって、うん、やべ時間余っちゃうよついてって、
そうなの、うん、
思ってたら、うん、こんなことになってるでしょ。
すっごい分かります。
どうすればいいのかって、そこら辺のなんか秘訣とかも誰か教えてほしいぐらい。
もしかしたら研究員さんからね、うん、そういう話あるかもしれない。
確かに
です、ね、
遅刻は結構する派ですか。
はい、します。
え、本当
昨日おととい、うんうん、ピンポンってなって、宅配便には早い時間だわと思って開けたらマネージャーさんが立ってて、
あら、
行きますよって言われて、私まだパジャマでもうそのまま行きますって言われて、とりあえずある服着て、あの洗顔も現場でするってぐらい。
うわ、そんなお荷物さんもあり。
そうなんです。
あらららららら、
だからこのね遅刻は本当難しい、時間難しい、
難しい、本当によく読めないよね、
うん、多分聞いてるリスナーさんは何が難しいのって思ってる人多いかもしれないですけど。
いや、そうなんだよね。
何してたんですか。
え、今日だからこの あのお心理収録が午後だったから、うん、暇だな、早く時間なんないかなと思って、うんうんうん、本当家でダダダダして。
朝は早く起きてたんですか。
朝もう8時には起きてます。
お
ああ、で雨だし犬の散歩もできないし、うん、家事して時間潰すかお掃除するか、うんうんうん、まだ早いなと思ってたら遅刻
濡れ髪で、
はい、
濡れ髪でやってくるぐらいバタバタに
そう、髪も乾かぬうちに。なんでなんだろうね。
すごいわかりますね。
難しいです、うん、だからちょっとコツあったら教えてほしいななんて思うんですけど、
うんうん、
早速読んでいきたいななんて思います。
お願いします。
リスナー研究員サム・インゲンさん、バビちゃん、元カリアさん、こんにちは。
こんにちは。
私は2年に1回ぐらい寝坊して仕事に遅刻しそうになりますが、うん、ほぼ鼻血が出た、
うん、
下痢で途中下車、パンを焦がして火災報知器が鳴って大家さんが来たのどれかで乗り越えてきました。
これ遅刻した理由がってことですね。
言い訳、
うんうん、
皆さんもピンチな時はどうぞお使いください。何よりも日々の行いがこの嘘に信憑性を持たせます。社会人頑張です。なるほど、
面白い。
あ、いいね、えらいえらい。ちゃんと普段信憑性を持たせる行動をしてるからこの言い訳で通じるんだ。
そうですよ、真面目にいつもお仕事なさってて信用されてるからこそ、うん、
いや私アルバイトしてた時に、
はい、
もう遅刻してもう本当に行きたくないって時に電話して言ってた理由が、うん、友達と遊びに富士山来たら帰れなくなったっていう
面白い。
理由を言ったことあるんだけど、
それ通じたんですか、バイト先の人に。
やっぱね、笑ってた、電話先で。
あ、じゃあ気づかれちゃいましたね、うん、
気づかれてたみたい、う
ん、見抜かれちゃったんだ、
うん、でも私の中では絶対これでいけるって思ったんだけどダメだったね。
なんでその理由を思いついたんですか、うん、
やっぱ帰ってこれない理由って何かなって思ったら、うん、やっぱ山かなそれぐらいの大きな、なんかこう大自然に囲まれて帰れない理由とかがないとダメかなと思ってね。
面白 い, いや、パンを焦がして火災報知器が鳴って大家さんが来たってよく思いつきましたね、これ、
うん、いやこれ絶妙、うん、すごくいいと思う。
へ
ー、これちょっと言いましょう、
うん、火事じゃないですもんね。
そうですね、
そうそうそう、
パンが焦げたから、
うん、
鳴ると思ってなかったんだもんね、
うん、
思ったより焦げちゃったってい
う。そうそうそうそうそう、うん、でなんかもう誤作動じゃないけどさ、鳴っちゃったんだよっていう、うんうん、そこら辺だよ、絶妙です。サムインゲンさん、さすが、
素晴らしい、鼻血が出た、下痢とかね、お腹痛いのとかもありますよね、うんうんうん、生理現象ですからね。
そうそう、下痢言われたらもう何も言えない、
言えない、言ってくださいって、うんうん、おトイレでって
なっちゃうもんね、うん、ちょっと次もいきますよ、
はい、
おもちちゃん、私はいつも5分、うん、10分、長くて30分遅刻してしまうようなマイペースでのんびり屋です、うん、でも必ずごめん5分ぐらい遅刻すると連絡は入れ、
大事、
急ぐかと思いきやコンビニに寄ってコーヒーを買い、
うんうん、
いやいやすまんね、待たせてねとオードリーの春日さんのように胸を張り堂々と登場。
最高。
堂々としているとなぜか許されるのです。
うん、
なのに旅行やライブの待ち合わせは早い気持ちが抑えられず、
うん、
30分から1時間前には到着する謎行動を起こすので、それも笑いのネタになっています。逆に遅刻された時は割とラッキーと捉えて束の間の自分時間にしています、
うん、
本屋に行ってお散歩したり、遅刻してきた友人になんか散歩してたら美味しそうな焼き菓子あったから買ってきたとプレゼントしたりしてしまいます、うん、
素敵、
素晴らしい、
すごい
いい、
いい、
いやー、やっぱ堂々と行くのがいいんだね。
あと遅刻する前に言っといてもらえるのはありがたいですよね、
うん、あ、うんうんうんうん、
ギリギリに言うよりは、うん、ごめん遅れそうって、
うんうんうん、うんうん、でも文面に悩んじゃう、いつもなんか急いでるから、
うん、
5分遅れるごめんとかなったら、
うんうん、
この文面がぶっきらぼうに見えないかしらって悩んで遅らずじまいでギリギリになっちゃったりとか、
逆にその ぶっきら
なんかぐるぐる回っちゃうんでこういう時ってね、焦って
ぶっきらぼうな感じの方が、
うんうん、
本当に急いでるんだなって、余裕がないんだなって思います、私だったら。
そっか、
うん、
そうだよね、まず送った方がいいよね。
あとは頑張って間に合いそうだけどって時は、うんうん、親友とかには、うん、遅れたいですって言います。
あ、
頑張れば間に合うんだけど、
うん、
もう遅れたいんです今日って言うと、
あ、
いいよって、30分遅れたいですって言ったら OK っていう。
それどれぐらい前に送るの？
午後からの約束で午前中ぐらいに、ちょっと今から支度していろいろ仕事、あ、ちょっと、ま、ちょっとごめんと思ってリクエスト制っていうのはやったりします。
あ、それいいね、
うん、お互いに、
うんうんうん、ちょっと遅らそうってことだね。
そうです、そうです
、あ、それ言えるのいい、
時間ずらそうって、
確かに、
うん、
それぐらい前もって言えたらね、いいよね。
結構ギリギリな感じですか？
ギリギリですね。あとなんか自分で、
うん、
これどうなのかなって思うのが、
うん、
ごめんなさい遅れてます、急ぎますって言って急ぎようがない時あるじゃないでも気持ちだけは伝えたいの、でも急ぎますって一応入れてんだけど急ぎようないよなって思いながら送ってる時すごく申し訳ない気持ちになる。でちょっとタクシーとか電車とかで降りてゆっくり歩くんだけど、近くなってきたら走ってごめんって焦ってる感をちょっと出す、
うん、確かに歩いてゆっくり行くの悪いって気持ちになりますよね、
う
ん
うん、そうそうそう、
だけど全部は走れないから。
そうなのよ、全部は走れないの。
だからこのおもちちゃんすごいですね、
う
ん、
ね、
オードリーさん風春日さんみたいに、
ここまではちょっとさすがですね、
うん、
堂々としてた方がね、でちゃんとコーヒーとか買ってるもんね、
本当、
うん、それはすごいんだよ、
自分のペースで、
うん、そこまでなんかこう気遣いできる人になりたいね。
素敵、憧れます。この間私もワークショップ参加した時に、一人の女の子が沖縄から来るからちょっと遅れるかもみたいな、
うん、
で遅れて、どう大丈夫みたいな話をしてたら、遅れたんですけど表にすごい綺麗な桜が咲いてて、写真結構撮ってきましたって言った時に 私すごいいいなって思ったんですよ、うん、
はあ、
その
おいおいおいってならなかった、うん、急げ急げ急げって思わなかった
そういう人になりたい、
はあ、うん、
急いだ方がいいけど、うん、だって桜は帰ってきたら散ってるかもしれない、今しか見られない桜を、
うん、
しかもみんなに綺麗だったよってシェアしてくれたから、
うん、
私もこういう人になろうと思って急いでても写真撮ろうって思いました
そうだよね、東京ってどうしてもなんか、うん、
せかせか
してさ、はい、時間に守んなきゃ守んなきゃとかいろいろ、沖縄から来てきたら純真なんだね、やっぱ
そう思いました、ピュアでした
ね。え、ちょっとまだまだございました、
はい、
リスナー研究員のおひいやんさん、
はい、
私の親友はよく遅刻をします、
うんうん、
今から約10年前兵庫に宝塚を見に行く約束をし、東京駅の改札で親友を待っていた時のこと、
はい、
彼女から今起きたと連絡が、
え、
彼女を待っていたら開演に間に合わないかもしれないので先に行くことにしましたが、
うんうん、
当時はスマホで新幹線の予約ができなかったので私が彼女の分も新幹線の切符を持っていました。なんとかして彼女に切符を渡さなければと考えた私は、
はい、
改札の横のガラスに貼ってあったポスターの裏に切符を入れて、
すごい、
その場所の写真を彼女に送り先に新幹線に乗りました。
ほうほうほう、
後から来た彼女はポスターの裏から切符を抜き取り、
うん、
新幹線に乗って開演5分前に劇場へ到着。無事に2人で宝塚を感激することができました。
へ、
今思えばかなりリスキーなことをしたなと思いますが、
うん、
成功してよかったです。彼女とは今も仲良しです。
すごい、最高。
なんかさ、スマホとかが便利じゃない時代ってこういう知恵使ってたんだよね。
本当ですよ。
やってた、こういうなんかこう大丈夫っていう安全面大丈夫みたいなやり取り
今起きたで、よく宝塚5分前に間に合った、
うんうんうんうん、
すごいわ。
すごいね、よくこの貼り付けるもの持ってたね。
そうですね、
切符を入れたのか、
挟んだんじゃないですか、ポスターの裏に。
あ、そうなんだ、
よくいいポスターを見つけた、
うん、
素晴らしい。
いやー、ほんとやっぱなんかこうロマンっていうかドラマチックだな、こういうの。
私でもこういうのやったことありますよ、うん、何回もやってるんですけど、
うんうんうんうん、
あの映画を見に行くとき予約するじゃないですか、
うん、
で私と親友はいつも最後列の真ん真ん中がお気に入りで、
う
ん、必ずそこを取って予約するからずらせないじゃないですか、うん、映画って一回予約しちゃったら、うん、で私が大抵遅れるから、
うん、
ごめん遅れますと、
うん、
ただ上映までにあの CM とかで10分ぐらいは本編始まらないですよね、
うん、
だからあの先入っててくださいって、
うん、
代わりにってあの、うん、多分あのチラシがあるから、うん、今コナン上映してるから、
うん、
コナンの間にチケット挟んでくれって言って発見してもらった映画のチケットを別の映画のチラシが置いてるところに挟んでもらって、うん、それで抜き取って映画見に行くっていうのは、
うわ
結構リピーターです。何回もやってる。
すごい、おひいやんと同じじゃん。
同じです、同じ一回その映画のもぎりの人にこれ預けられるのかなと思って、預けられますかって聞いたら預けられないっていうご返答だったんで、じゃあ挟んでくれって言ってで大丈夫でした。
いけるもんだね。
いけます、いけます。
いやだってそこをわざわざチケット見ないもんね、あるかななんて、
うん、そうなんですよ。まさか間に挟まってると思わないし、
30
分の間にね50枚ぐらいそんなチラシが抜かれることってないじゃないですか、
うんうんうんうん、1
センチから2センチぐらいの深めなところに挟んでいてやるって、
うん、ちょっとなんかそういうのやってる人いるかもしんないね。
いや、いると思いますよ。
私なんかいろんなところ隅々見てみようかないろんなところに誰かが、うん、何かを隠している可能性が日々あるってことだよね。
そうです、見つけたらどうするんですか例えばチケット、あった、
どうしよう。そしたらなんかまたさ SNS に上げたらさ捏造だとか言われるでしょ
自作自演だ的
な、ね、そうそう、やっぱやめようじゃなんかこういうロマンチックなお話ちょっと素敵だな。なんかこういうのでちょっとラブレターとかだったらなんかね、いいですね。
待ち合わせで会えなくて、
うん、
ここに挟んだから読んでねって言って。
そうい
いですね、
うん、あ、そういう体験あったらぜひ送ってください
待ってます
待ってます。
バービーとお心理研究所、
バービーとお心理研究所、あっという間にエンディングです。
お 皆さん本当にあっという間っていうけど本当に一瞬ですね。
いや本当ですよ。最初本当になんてことないことをずっと喋ってましたよね。
いやそんなことない。シャネルのメガネは
やめて
一大ニュースでした、うん、めっちゃ可愛かった。
そんなないで、うん、もう今月から1週間、はい、1週間じゃない今月から1ヶ月ね、
はい、
まだまだお願いします。
お願いします。
都心理研究所ではリスナー研究の皆さんからのメッセージを大募集。メッセージテーマは番組公式 LINE と X でお知らせしています。
LINE アプリからお心理研究所で検索してお友達登録をお願いします。
メッセージはもちろんメールでも受付中。アドレスはお心理アットマーク tbs.co.jp。 お心理の綴りは OSHINRI です。
採用された方にはお心理まんまるステッカーをプレゼント。皆さんからのメッセージお待ちしています。
そしてバービーとはみ出しお心理研究所はこの4月よりディープにリニューアルしました。オーディブル限定のポッドキャストバービーと秘密の人生相談所に生まれ変わります。
わー、おめでとうございます。
すごい落ちてくれてる。ありがとうございます。こんなことを誰にも相談できないなとか、誰かに相談するまでもないけど気になってしょうがないのとかとか、あとちょっとなお悩みでも大丈夫でございます。私バービーとマンスリーパートナーがあなたの相談にじっくり耳を傾けます。相談ごとのジャンルは問いません。ボイスチェンジも可能ですよ。ぜひ秘密の人生相談所であなたのお話じっくり聞かせてください。4月からは水曜日の朝8時に更新です。はい、はい元カリアちゃんは元カリと台本に書かれるんだね、は
い
は
い、初めて見ましたよ
私も初めて見た
ですよね。
元とか
他の皆さんどうやって表記されてたんですか。
結構、うん、ここ省略されるんですよ。省略っていうかこうキュッとなってること多いですね。
そしてカタカナ表記なんですか
そうカタカナ半角では元カリって書いてある
初めてです
いやなんかみんなにもそう呼ばれてるのかななんて思っちゃったけど初めて
見ました。
あ、そうだった
んだ。うちの会社名に元カリって入ってるのでなんか会社名イメージしてくれてるのかなとかいろいろ考えちゃいました。
あ、全然そういうことでもなく
たまたまね省略してそうなったっていう
そういうことですね。
不思議な新しい目から新鮮でした、
うん、すいませんねなんか勝手に省略させていただきました
ありがとうございます。
最後に元カリさんからお知らせなんかございますか。
1J という日曜朝8時からの番組をこの TBS ラジオで生放送で2時間お届けしております。そして途中で話した橋の T シャツを着てナレーションを撮った番組が4月4日木曜日 BS 富士で夜9時55分から始まりますので、うん、そちらもぜひチェックしていただければ嬉しいです。
想像を働かせて聞いてほしいですね
来てるぞっていう、うん、
ぜひ皆さんチェックしてみてください。
はい、
というわけでバービーとお心理研究所今夜はここまで。お相手はバービーと
元カリアゆいかでした。
オーディブル限定バービーと秘密の人生相談所もぜひ聞いてね。